we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第41回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆さんのお暇な通勤通学などのお時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで41回目の配信になるんですけれども、実はですね、つい数日前、41回目をですね、ちょっとゲストさんをお招きしてですね、収録したんですね。で、その内容が、テレビドラマのウォーキングデッドについて、まあ、二人でワイワイと話をしていたんですけれども、私の家にですね、その方に来ていただいて、二人で喋ってたんですけどね。まあ、あまりいいマイクじゃなかったというところと、あと、うちの部屋がですね、なぜかやったらエコーがかかる。うん、まあ、狭いんですけどね。そのせいもあってですね、やったらノイズとエコーが入りまくって、いろいろ編集したんですけども、どうにもこうにもですね、聞き取りにくい音声になってしまって、あと声のバランスがやっぱりですね、二人でどうしてもバラバラなんですよね。マイク一個で撮ると。そんなわけでですね、すごく聞きづらい感じになってしまったので、残念ながらそのデータをお蔵入りにしまして、幻の41回になってしまったわけなんですけども、まあちょっとウォーキングデッドの話はね、いろいろ話したいこともありますので、また改めてスカイプでチャレンジするか、もしくは、一人でさらっと喋るかですね、何かしたいと思います。はい、以上、業務連絡でした。さて、今日は何のお話をするかと言いますと、特にですね、何があるというわけではないんですけども、最近いろいろちょっとした情報が出てきているのがありますので、それ期待しているゲームをご紹介するというところと、あとですね、まあ一個クリアしたゲームもあるので、そのお話をしようかなと思いますので、まあなるべく短めにさらっと行こうかなと思っております。はい、ではタコラジ第41回のスタートになります。はい、というわけで2回目の第41回なわけなんですが、最近ですね、ゲーム的にいろいろあったことというと、まず、アップデート関連ですね。バトルフィールド3のアップデートがやっと日本国内でもされたようで、ね、皆さんアップデートをかけられてましたけれども、これでやっと私のアジア版のバトルフィールド3ともマッチングできるということになったんですけども、まだ未だプレイはしていないということなので、国内版の方でですね、そのレンタルサーバー関係の機能とかっていうのも開放されてるんですかね。あれ有料でサーバー立てられるような機能が実装されてるようですけれども、その辺がね、実際、例えば、まあ、有料とはいえ、サーバー立ててできるのであれば、まあ、もうコールオブデューティのプライベートマッチみたいな感じでできるのかどうなのか、ね、いろいろクランで皆さんで、大人数を集めてプレイされる方なんかはすごいいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうなんでしょうかね。ちょっとまだね、プレイしてないので、最近すっかりほんとプレステ3がですね、起動するたんびにものすごいファンの回る音がしましてですね、もうなんか寿命が来てるような感じがするので、怖くてあんまり立ち上げられないんですけども、ほんとね、ゲームやってて気になるぐらい異常にファンが回るんでね、一度掃除したんですけどね、中開けてね。だからまあちょっと危険な香りがするので、なるべく起動させないようにしているところなんですが。バトルフィールド3はね、PC 版の方はなんかいろいろかなり機能が実装されてて、かなり快適になってるようなんですが、まあ、コンシューマーの方はね、いろいろ制限もありますし、どこまでいけるのかわかりませんが、まあ6月もマップダウンロードに向けてちょいちょい来るんですかね、これからも調整関係が。いろいろ期待したいとこですけども、そしていつになったらフラッシュライトが弱体化するっていうのは実装されるんですかね。今回されたんでしょうか。真っ昼間の砂漠でもやたらに強いフラッシュライトとかね、 ああいうの、どうなったのかなと思ってるんですが、まあ、バトルフィールド3に関してはね、まだまだこれからも遊べると思うので、ちょいちょいやっていきたいかなと思います。この間もね、そうだ、この間もね、うちのクランですね、HTSS、変態紳士、久しぶりにやるよなんて、私、ツイッターでですね、言っといた割に、PS3 を起動する前に寝落ちしてしまうというですね、失態をやらかしまして、結局できず、まあ皆さん皆さんで楽しんでくれたようなんですけども、そんなこともありましたのでね、たまにはやらないとなと、もうずっと言ってますけども、そんな感じです。あとアップデート関連で言うと、エイミーって私前にもご紹介しましたけども、アクションホラーのダウンロードゲームですね、XBLA と PSN でも出てるのかな？うん、多分出てると思うんですけど、海外でダウンロードしたけど日本語化されてるよなんて言うんで、私すごい好きでやってたんですが、何せ難易度が高いと。ステージクリア制でステージクリアするまでセーブされないっていうね、そこそこは長いのに。まあ、ゲーム中チェックポイントからの復活はあるんだけども、チェックポイントでのセーブがされないし、チェックポイントが少ないと。なので、難易度一番下げてもなかなかきついっていうゲームだったんですけども、それがアップデートされまして、チェックポイントがだいぶ追加されたと。そしてチェックポイントごとにセーブされるようになった。ということなので、多分操作性のね、悪さはそんなに変わってないと思うんですけども、これで少しはやりやすくなったんじゃないかと。ということで私もこれは、一応アップデートだけはしましたが、まだプレイしてないので、ちょっとプレイをしようかなと思い始めた。というか、前回おすすめしておいて結局ステージ2の途中でですね、心折れてやめちゃってますので、まあクリアまでね、頑張りたいかなと思っているソフトで、まあ積んでますけども。一応アップデートされましたんで、まあ以前におすすめした都合もありますので、ご紹介ということで。まあ、もしご興味ある方は、まずは体験版の方をやってみてはいかがでしょうか。海外タグだったらダウンロードできるはずですので。はい。あと、最近ですね、体験版が来てますけども、またこれも海外に来てるんですが、Xbox も PS3 も両方来てましたけども、北米タグで、スナイパーエリート V2 っていうゲームがありまして、スナイパーのシリーズですね。つい最近、去年ぐらいでしたか、スナイパー、何でしたっけ、名前忘れちゃったな。なんか出てましたけども、1個シリーズが。これはなんか昔、プレステ2とかで出てたスナイパーエリートっていうゲームの続編なんですかね、直接の。で、久しぶりに見た何て言うんですか、第二次大戦もの、第二次大戦中の、まあ、連合軍側なんですかね。私あんまりそのミリタリー系詳しくないんで、制服だけ見てもよくわかんないんですけど、まあ、敵がドイツ軍っていうのはわかるんですが、敵のドイツ軍に対してスナイパー一人でですね、戦場に忍び込んで、敵をどんどんスナイプして倒すっていう、まあ、感じなんですけど、確か画面が TPS だったかな。自分の姿勢が見えてる感じですね。で、なんかしゃがんだり、匍匐したりして、照準のブレを安定させて撃つっていう、まあ、いわゆるスナイパースタイルなんですけども、このゲームのちょっと面白いところが、演出ね。私前作をやってないので、前作からはそうだったのかわかんないんですけども、ヘッドショットとか、ナッツショットとか、ナッツショットってわかりますよね。くるみ打ちね。男性の股間にぶら下がってるくるみをですね、打つやつをナッツショットって言うんですけど、ヘッドショットとかナッツショットとかですね、あと、ハートブレイクだとかなんとかな、心臓を打ち抜いたりとか、そういう特殊なですね、一撃を加えた時に、自分の弾丸の周りをカメラが追っかけるんですね。そして敵に当たった瞬間に、その敵兵のレントゲン写真みたいな感じになって、中の頭蓋骨に弾がめり込んで、頭の、その骨のかけらが吹っ飛ぶみたいな演出が入るんですよ。これちょっと動画貼っときますけども。それがね、なかなかいいですよ。普通に打って、大したことない、なんていうんですか、かすり傷程度だと、ただ単に遠目からその照準の中にバシッと当たるのが見えるぐらいで、大して面白くないんですけども、この綺麗にヘッドショットなりナッツショットなりが決まった瞬間の演出ね、その瞬間に時が止まって、自分の撃った弾丸視点とかね、あといろいろあるんですよ。敵側の視点になって遠くから弾丸が飛んできて自分が撃たれるみたいなね、いくつか演出があるんですけども、 それがなかなか快適でね、面白くて。私基本的にあんまりスナイパーって好きじゃないんですけども、ちょっと気になっちゃいましたね、これ。安かったら買ってみたいなっていう。あと、久しぶりにその第二次大戦もの、最近近代戦の FPS とか TPS が多くて、なんでしょうね、やっぱ雰囲気があっていいですね、その第二次大戦ものっていうのは。ヨーロッパの街並みとかね、レンガ造りの建物がいっぱい並んでて、そして敵兵もやっぱりわかりやすいドイツ兵っていうね。まあドイツの方はいつも自分たちが敵兵側になってどう思ってるのかわかんないですけども、わかりやすいね、敵の象徴として出てくるんでしょうけども、私が確か FPS を初めてやったのは会社の人に勧められて貸してもらったメダルオブオーナーかな。メダルオブオーナーかな、史上最大の作戦。誰メダルオブオーナーでしたっけ、最初ノルマンディの上陸から始まるやつ。あれ PS2 で確か貸してもらってやったんですけど、最初のステージやったんですけど、初めてやった FPS で、まあ何が何やら分からず、あともうその時、やっぱスティックでやるっていうのがすごい難しくて、左で移動して、右のスティックでその照準をなんていうのが、もう全くね、その当時、ロールプレイングとかね、せいぜいバイオぐらいしかやったことなかった私にはね、とてもじゃなくて難しくて、もう最初のステージで投げ出しちゃった記憶がありますけども、正直その時以来の第二次大戦ものの FPS、TPS。これはね、面白いですね、やっぱりね。私あの、コールオブデューティーも、モダンウォーフェアから入った口なので、それ以前のねあんまりやってないもんですから、ちょっとねいいなと思って、やっぱりその昔ながらの銃のね一発一発装填する感じとかね、いいですね、なかなかね。ちょっとね、興味ある方はちょっとぜひ体験版を落としてみていただきたいと。ちょっとグロいので、その死に方がね、特にその首や手が吹っ飛んでちぎれるようなことはないと思うんですけど、今のところ見た限りだとないんですけど、ただその、レントゲン的なシルエットになってね、首、エンジンとかボキッと折れて吹っ飛ぶみたいなやつとか、心臓を思いっきりぶち抜かれるみたいなやつとかね、まあ、ちょっとエグいと言えばエグいので、ただ演出はなかなかね、好きですね。なんかタイムボカンシリーズでありますよね。感電した時に、こう、ドロンジョ様とかがですよ、真っ黒になって中の骸骨だけ見えて感電するような演出あるじゃないですか。ちょっとあれを思い出しちゃってね、最初撃ってその演出になった時思わず笑っちゃったんですけども、でもね、雰囲気すごくいいので、ただ現実の戦場にですよ、スナイパーが一人で潜り込んでそんなに大活躍することができるのかどうかはわかりませんが、なんかね、単純にスナイプするだけじゃなくて、後ろから近づいて、やっぱ、一撃でこう首を折って殺すとか、あと普通の武器もありますので、マシンガン的なのとか、ハンドガンみたいなね。で、見つかった時には普通の撃ち合いになったりとか、でもなるべくスナイプで遠くから撃ち殺すのがこのゲームの醍醐味なんじゃないかなと思いますね。体験版だとね、ちょっとしたステージ丸ごと遊べますので、15分から20分ぐらい。遊べるのでやってみてもいいと思います。スナイパーエリート V2 ですね。発売がいつなのかな？今年中ですかね。ちょっと期待してるソフトです。そしてですね、先ほどオープニングでも軽く話しましたが、ウォーキングデッドなんですけど、ウォーキングデッドのゲームがですね、4月の25日、もうすぐですね、あと1週間ぐらいで、エピソード1が配信されるというところで、最近また情報がいろいろ出てきてますけども、昨日だったかな？今日だったかな？今日の深夜か？IGN のプレビュー記事っていうのがですね、ネットに出てまして、その評価がですね、いろいろ書いてあったんですけども、まあ、ご存知ない方のために言うと、ウォーキングデッドはアメリカのテレビドラマ、ゾンビのドラマですけども、それを要はゲーム化するにあたって、テレビドラマともその原作のコミックともまた別のストーリーで、別の主人公。今度は何だったかな？リーなんとかっていう黒人の、最初パトカーで護送されてるところから始まるので多分犯罪者だと思うんですけども、それがそのゾンビの感染に巻き込まれるっていうストーリーっぽくてですね、全部で5エピソードあるらしいんですね。で、1エピソードあたりだいたい2時間ぐらいで、1話あたり400マイクロソフトポイントで、まあ、順次配信されますよってことで、その第1弾が 今月末4月25日頃に配信されますよというのは前から出てたんですけども、それの要はプレビューですね。要はプレイした体験記事みたいなのが載ってまして、で、今まで動画もいくつか出てたので、なんとなく概要は分かってたんですが、基本的にアクションゲームではないと。で、どんなゲームなのかっていうと、アドベンチャーゲームというのが一番いいんだと思うんですけども、画面上にカーソルが出てまして、そのカーソルで気になる場所をクリックすると。で、クリックするとそれに対応したアクションが出るっていう感じの進め方になってるようですね。ですので、基本的にほんとね、ゾンビとの戦闘シーンみたいなのも、もう公開されてましたけども、動画として。まあ、前からですね、ゾンビが迫ってくるようなシーンのところがあるんですよ。で、自分が足を怪我してて、うまく動けないと。で、右を向いたら、ショットガンの弾薬が1個落ちてて、で、左を向いたらショットガンが落っこってて、それを組み合わせて、ゾンビに向けて照準を合わせて撃つみたいのを全部そのカーソルの移動とクリックでやる感じなんですね。うん、だからそのアクション性っていうのではなくて、あくまでストーリーを楽しむようなゲームなのかなと思っていたんですけども、どうやらそれは正しかったようで、IGN のプレビューを見るとですね、その面白いと思われる部分がどうも会話の選択をね、楽しんでいく感じみたいなんですよ。で、見てるとですね、動画を。いろんな人物との会話のシーンが結構出てきて、その会話のたびに選択肢が3つなり4つなり出てきて、相手の行動に対して自分はこう答えるみたいなのを選んでいくと。要は自分の対応をですね、この人に対してどういう対応をしていくかみたいなのを選ぶことで、ストーリーがちょっとずつ変わるんじゃないのかなと思ってるんですけども、まあ、その、IGN のその記事の書いた人によれば、まあ、2時間ぐらいプレイしてもすぐ2回目をね、始めたくなったと。違う展開が見たいみたいなことを書いてあったんですが、ただマルチエンディング的なことはね、どこにも出てなかったので、多分マルチエンドではなくて、あくまでその、いろんな人との関わり方でセリフがちょっと変わる程度なんじゃないかなと思ってるんですね。うん、エピソード連続配信っていうところもあるので、さすがにエピソード1でのエンディングを、例えばエンディング分岐をですよ、そのまま読み込んでっていうのを5回やると大変でしょう、きっと。ね、配信ゲームとはいえ。マスエフェクトシリーズみたいにね、ちゃんとエンディングを継承して続くみたいなのは、多分ウォーキングデッドのダウンロードゲームぐらいではそこまでやらないと思うので、きっと選択を楽しむとはいえ、そこまで深いストーリー性とかはないんじゃないかなってちょっと甘く見てるんですけど、私は一応買うつもりでね、もう海外のタグにはお金入ってますんで、うん、来週になったら早速ダウンロードしようかなと思ってます。うん。正直ね、英語がわからないと多分、全く面白さがわからないゲームなのかなとも思うので、まあ翻訳しながらね、やろうかなと思ってますけども、実際どうなんでしょうね。ここのね、会社が作ってるゲームがね、基本的にあんまり評価よろしくないんですよね。ちょっと前に海外で配信されてた、これもまた連続エピソード形式で、バックトゥーザフューチャーのね、ダウンロードのゲームが出てたりとか、あとその後はフルプライスでしたけど、ジュラシックパークかな？あれフルプライス？あれダウンロードでしたかね？ジュラシックパークのゲームが出て、それも酷評されてましたし、あんまりいい印象がないんですよね、この会社にね、私は。なのでそこそんなには期待せずに、まあ本当にファンアイテムの一口としてね、うん、買うかなぐらいの感じでいますけども、実際やってみたらまたちょっとね、このタコラジで、感想なり、お伝えしようかなと思いますので、気になっている方はお待ちくださいというところですね。そして、ですね、つい最近、まあゲーム系の海外サイトを巡っているとよく出てきていた、コールオブデューティーの新作のお話。まあ新作のお話とは言っても、ブラックオプスの2っていうのはもう正式に発表されてますし、まあ実際出るらしいんですけども、私はその期待してるのはそれではなくて、まあご存知ない方もいるかもしれませんので、発表しておきますと、コールオブデューティーポリスウォーフェアという、企画が動いてるということなんですね。なんじゃそりゃと思う方はですね、一応ブログに動画リンク貼っときますので見ていただきたいんですけども、コールオブデューティーの要は世界観、システム、演出などを持って作る 要は警察組織の舞台にしたコールオブデューティ。モダンウォーフェアはあくまで近代の、戦争ですね。要は兵士たちを描いてましたけども、現代の警察組織の、要はテロとの戦いみたいなのを描くのがポリスウォーフェアと。これもうね、動画というかイメージスケッチとか、なんですかね、アイデア集みたいなのをまとめた動画が上がってまして、YouTube に。それで海外の資金集めをするサイトありますね、キックスターター。あそこでも実際に資金集めが始まってるというところで、まだまだね、目標額には遠いようなんですけども、目標額は確かいくら3000万ぐらい集めるようなことを言ってましたが、まだまだね、そこまだとても集まっていなくて、で、これも一応ダウンロードで出すよ、みたいな話らしいんですけど、これちょっと期待してるんですよ、実際出るならば。コールオブデューティシリーズも最近はね、モダンオフェアシリーズが 1,2,3 すっかり近代戦がメインで、敵がもう国対国じゃなくてテロ組織と国家規模みたいな話になってますよね。で、まあブラックオプスはまたちょっと毛色が違いますけども、モダンオフェアの流れでいくと近代の戦闘みたいなのを突き詰めていくならば警察組織ですね。うん、そこはちょっとなかなか面白いテーマなんじゃないかと、思うわけなんですよ。いろいろレインボーシックスとかね、いろんなそのテロ組織に対抗するような FPS ってありますけども、モダンオーフェアのね、あのシステムと演出で、例えばテロが起こった時に突入するスワット的なやつとか、なんかどっかに立てこもってるね、テロリストをこう排除するみたいなミッションとか、あったら面白いでしょ、きっと。動画を見てる限りね、すごい期待できるというか、動画というか、まあ、静止画のムービーなんですけども、これね、ちょっと実現してほしいなと思いますね。まあ、もしここで、実現しなくても、コールオブデューティのね、次回作として本気でちょっと作ってほしいなと思ってますね。もうモダンオフェアは正直飽きましたし、もうちゃんと完結してますし、ブラックオフス2ってのもね、もう新鮮味がない。うん。だからちょっと、コールオブデューティももうそろそろね、もうシリーズとして完全にマンネリ化してますし、モダンオフェア3の売り上げも思ってたほどには、まあ、めちゃめちゃ売れたとはいえ、そこまでの後半の伸びはなかったらしいのでね、最近の発表だと。だやっぱちょっとみんな市場的にコールオブデューティに飽き始めてるというところもありますし、ここはちょっと一発ですね。方向性を変えてもらって、ポリスウォーフェア、ぜひやってほしいなと思いますね。これ結構好きな人いるでしょ。警察組織スワットみたいなやつとかね、映画とかもありましたけど面白いし、やっぱり、身近なネタな分よりこう感情移入できるんじゃないかなと。正直ね、モダンオフェアとかね、話がでかくなりすぎてもうなんかありえないだろうっていう、笑っちゃうぐらいのストーリーでしたけども、それがね、要はスワット規模になれば結構現実味を帯びてくるんじゃないかと。で、まあ最後の方になったらちょっと大きな話に展開するとかね、そういうのはあり得るんじゃないかなと思いますね。私の好きなペイデイっていうゲームありますけども、あれは犯罪者側のゲームですけども、FPS で。あれを要はね、あれがね、結構面白かったですよ。やっぱり銀行強盗するみたいなやつとか、身近な題材なだけにね。だその点で、身近な戦場を舞台にするというか、身近な犯罪を舞台にするところで、コールオブデューティ、ポリスオーフェアには、すごく、期待をしています、これね、実際にちょっととりあえずまずはそのキックスターターでお金が集まればいいなと思いますし、もしダメでも実際に作ってほしいなと思ってます。はい、どうでしょうね、実際どうなるかわかりませんけども、ちょっと続報を追いかけていきたいなと思っているソフトです。そしてもう一個ですね、これ昨日ついさっきかな、私これ今深夜に撮ってますけども、これをタコラジ収録する前にですね、いろいろこうネット界隈を探索してまして、なんか面白い情報がないかなと思って見てましたら、ベセスダがですね、新しいトレーラーを出しましたね。ディスオーナードっていう、DISHONORED、ディスオーナードっていう新作ゲームみたいですね。FPS 視点の、なんでしょう。アクションアドベンチャーなのかな。パッと見の印象としてはパルクールアクションが入ってるので、アサシンクリードを FPS 視点でやってる感じで、しかも世界観がなんていうんですかね、サイバーパンクというか、 近未来的で鉄と煙の匂いがしそうな感じの街。あのね、すごくわかりやすく言ってしまえば、FF7 を今の技術で作ったら、こんな感じの街並みになるんじゃないかなっていうのをちょっと一瞬思ったぐらいの、ちょっと日本のゲームっぽい感じのグラフィックでしたね、私の感想としては。敵のね、服装のデザインとかね。なんかどうもストーリーの大雑把なところとしては、ある男が主人公で、その人はどうも無実の罪で投獄されたと。でその投獄されている間に何らかの力をですね、不思議な人に与えられて、全然わかんないんですけども、なんか手にね、力を宿してるんですよね、手の甲のとこになんかマークみたいなのがついてる。なんかこの辺の設定もなんかね、もう、思いっきり日本のゲームっぽい感じですけど。で、それで、まあ何らかで脱獄するのかわかりますか、脱獄して、その政府に対して反逆するみたいなね、一人で。もう中二病全開な感じのストーリーですけども。で、しかもですね、その主人公の外見が、まあ、基本的に普通の人なんですけども、顔にですね、なんか特殊なマスクをつけるんですよ。ちょうどあの骸骨みたいな面で、その中にいろんな多分ガジェットが組まれてるんでしょうね。目のところがスコープになってたりしてましたから。それで要は、そのまま、それがゲームのヘッドマウントディスプレイになる感じの設定だと思うんですけども、なんかね、ちょっとロングコート的なものを着た骸骨みたいな感じの、デザインの主人公で、ちょっとダークヒーロー的なね、アメリカ人が好きそうな。それでいて、その、世界観的なものは FF7 みたいな、魔法都市にありましたね。あんな感じに見えましたけども、私には。なかなかちょっとね、完全新作っていうところでやっぱ期待できるかなっていうのはありますね。なんせトレーラーが出たばっかりなんで、あのトレーラーの映像が本当のインゲームの映像なのか、完全にトレーラーのムービー用にレンダリングしたものなのかよくわかりませんけども、かなり綺麗でしたし、雰囲気は好きなんですよね。ちょっとね、スクエニの香りがするというか、まあ、多分見ていただければね、私の言いたいことわかると思うんですが、これもちょっとトレーラー貼っ付けておきますので、興味ある方は見ていただきたいかなと思います。ディスオーナーと、ベセスダですんでね、ちょっとダークな感じで、やってもらえればいいかなと思います。どういうシステムになるのかね、また続報をちょっと待ちたいかなと思っています。あと、いよいよ、今もう明けて18日になってるんですけども、18日の深夜ですね。XBLA で、期待のゲームが配信されるということで、トライアルズエボリューション。これ私前作のトライアルズ、オフロードバイクですね。オフロードバイクでは走って吹っ飛んで死ぬみたいな爽快なゲームなんですけども、要は、それの要は2にあたるエボリューション、トライアルズエボリューションが配信されると。1200マイクロソフトポイントですね。で、日本版も同時発売ということで、かなり期待しているのですけれども、前作はですね、私、箱を買った時に体験版をダウンロードしてやりました。で、面白いなと思って。で、製品版欲しかったんですけども、1200マイクロソフトポイントって結構高いんですよね。1500円か1600円くらいしますよね。日本円に換算すると。で、その時はまあいろいろやってるゲームがあったんで、まあ安くセールになったらやろうと思ってたらなかなかセールにならず、ずーっと来てしまったんですけども、で、ついにまあ、2が出るよって話になったんで、じゃあ2を買おうと。いうことでずっと待ってまして、もうちゃんとね、マイクロソフトポイントも買ってきてありますんでね。もう、この辺は準備満タンなんですけども、今回は、ステージを自分で作れると。あと、オンラインで対戦ができる。そういうところで、かなりバージョンアップしてるようでして、これがね、みんなでできるんだったら楽しいなと思って、もう買う気満々でいるんですけども、まあ明日朝もう一回ダウンロードチェックしてみて、なければまあ会社から帰ってきてからね、ダウンロードしようかななんて思ってますけども、トライアルズエボリューション。多分ね、聞いてらっしゃる方の中でも、やったことある方いるんじゃないですかね。昔、生グラジオさんでトライアルズが紹介されてましたし、単純にね、もう名作として結構有名ですので、Xbox のユーザーだったら。この辺はね、もう鉄板かなと思います。なんか今回はいろいろそのオフロードバイクだけじゃなくてスキー板を履いてみたりとかね。なんかいろいろあるようですんで、なんかおバカ度がかなりアップしてるようですから、これもかなり期待していますね。そんなわけで、期待してるゲームですね。ウォーキングデッド、スナイパー、エリート、V2、 コールオブデューティーポリスウォーヘア、そしてディスオーナー、トライアルズエボリューションズということで、この辺がですね最近気になった、おすすめできそうな、そして私が期待しているゲームでした。はい、ということで前半はですね、ここ最近のいろんな情報をちょっとお伝えしたわけなんですが、後半、何のお話をするかというと、久しぶりにゲームをクリアしましたのでね、ゲームがクリアできない病の私もですね、久しぶりにクリアできたゲームがありましたので、まあ、かなり有名なソフトなんですけども、軽くお話ししようかなと思います。そのソフトというのはですね、アランウェイクなんですね。Xbox ユーザーの方でしたら何を今更そんなものをと思われるかもしれませんけども、私箱を買ったのが去年の11月ぐらいなもんで、いろいろ Xbox でしか出てない有名なソフトというのをやってないのが結構ありまして、まあわかりやすいところで言えば Halo とかね、Gears of War、そしてこのアランウェイクもそうだったんですが、アランウェイク自体はですね、かなり気になってて、以前にですね、ニコニコの方で実況を何本か、序盤の方をね、ちょろちょろっと見たことはあったんですよ。で、あ、雰囲気良さそうだなと思って、もういずれ買おうと思っていたんですけども、まあ、中古で微妙な値段だったんでね、3000何本、ちょっと4000近いぐらいの感じだったんですが、ここ最近になって、プラチナコレクションが出ますよという情報が出まして、あ、じゃあ買おうかなと思ってプラチナが出たので買いました。で、プラチナで新品で買っても2500円ぐらいだったかな。結構安かったので、お買い得ですので、まだやったことないという方にはぜひお勧めしたいんですけども、このアランウェイクっていうのがどんなゲームかって言えば一言で言えばもうアクションアドベンチャーですね。いわゆるバイオハザード、アローンインザダークのあの系列につながる、まさに敵を倒しながら、探索して進んでいくっていう分かりやすいゲームなんですけども、このアランウェイクの特徴として、このストーリーじゃないや、タイトルのアランウェイクっていうのは人の名前でして、主人公なんですね。アランウェイクさん。アランさんですね。このアランウェイクさんはベストセラー作家さんで、小説家ですね。小説家なんだけども、ここちょっと数年スランプで、小説が書けないという状況になっている。で、奥さんがいて、まあ、二人でこう、ラブラブな生活をしてた小説家なんですけれども、その人がまあ、息抜きにですね、とある、まあ、地方のですね、町に来るわけですね。で、そこの湖のロッジでこう、のんびり休暇でも過ごそうよ、みたいな。とこなんですが、この湖には、その曰くがあって、昔ここで作家さんがですね、熱狂的なファンに、と、まあ、熱狂的なファンとですね、いろいろあって、なんかあまりいい噂が立っていない湖だと。で、そこの湖にはその怨念みたいなものが渦巻いてて、そのクリエイティビティを持った、要は作家さんとかですね、アーティスト的な人が来るとその精神を感知して、その闇の力が蘇るみたいなですね、思いっきりホラーな展開ですね。で、前編を通して、そのスティーブン・キングとかですね、そういったアメリカンホラー小説の影響がすごく強いノリなんですけども、露骨にね、いろいろ出てますけども。で、まあ、結構発売から時間も経ってるので、まあ、そこそこのネタバレにはなってしまうかもしれませんけども、まあ、見たことある方であれば、映画のミザリーとかね、あの熱狂的な女性のおばちゃんのファンがですね、小説家を監禁してストーリーを書かせるみたいな。あの、怖い映画ありましたけども、ああいうのとかね、その辺の影響がもうちょろちょろ出てる感じですね。本当にスティーブン・キングまんまなんじゃねえかっていう。スティーブン・キングの映画って、まあ、皆さんどうかわかりませんけども、結構日本人だと、選んで読まないと笑えちゃうものってないですか？私結構昔ね、スティーブン・キング好きだったんで、そのミザリーとかの影響でね。で、いろいろ読んでみたんですけども、結構あの人って単純なオチを用意するというか、モンスターを出しちゃったりとかね。うん。日本人だとどうしてもそのサスペンス的なものにやっぱり、なんでしょう、何かしらのちゃんとした理屈があるものがいいというか、せめて超常現象的なものにしても心霊的なね、ものならまだなんとなくこう、受け入れやすいんですけども、どうもそのモンスターとかね、怪物的なものが出てどうもね、笑えてしまうというか、でも日本人のイメージにやっぱモンスターっていうとね、妖怪的なちょっと可愛らしいイメージというか、 あるのかなというか、もう私にはそういうイメージがあって、どうもそのモンスターとかって言われちゃうと引いちゃう部分があったんで、スティーブン・キングの小説っていうのはね、面白いなって思うものと、これ全然つまんないなっていうのは結構あるんですよね、個人的に。一番笑えたのはね、隣の家の芝刈り機だったかな？それがなんか、人の血に目覚めて、芝刈り機が襲ってくるみたいな短編があるんですよ。細かいこと忘れましたけど。あれ読んだ時に本当もうクソだなと思って。スティーブン・キング大丈夫かって思った記憶がありますけども。まあ、そんなね、スティーブン・キングの雰囲気を思いっきり出したアクションアドベンチャーゲームと。で、このゲームでは敵がですね、小説の中に出てくる人物みたいなことらしいですね。小説の中に出てきたものがその闇の存在となって襲いかかってくる。あら。なんか黒いね、人影みたいなやつなんですね。で、しかも武器とかちゃんと持ってたりして。うん。それが襲いかかってくると。で、その黒い影なので、アランは何で倒すかっていうと、まあ、ただ銃で撃ってもその黒い影がまとってるので倒せないので、ライトを照らしてですね。マグライトみたいなやつですね。あれでライトを照らして、その影を剥ぎ取ってから銃で撃つと倒せるみたいな。そういうシステムになってるんですよね。そこちょっとね、やっぱ、普通のアクションアドベンチャーと違って、一段階ある感じが面白いですよね。やっぱどうしてもね、アクションアドベンチャーってどれもこれも似た感じになっちゃうので、その光を使って闇を剥ぐっていうアクションね。他にもその光のアイテムとかいろいろあって、発煙筒とかね。あとなぜか閃光手榴弾ね。うん、そういったもので、一撃で敵を倒したりすることもできるし、いろんなものとにかく襲いかかってくるわけですよ。カラスやらね、その人影やら。さっきのスティーブン・キングの芝刈り機じゃないですけども、ブルドーザーが襲ってきたりとかね、いろんなそのものが襲ってくるっていうのはね、ほんとスティーブン・キングの小説まんまだなと思ってね、ブルドーザーに追っかけられたりとかね、笑っちゃうんですよ、こういうの。どうしてもその芝刈り機を思い出しちゃってね、芝刈り機がね、口開けて歯がついてて、血を垂らしながら襲いかかってくるともう笑えるじゃないですか。日本人にとっては普通に。そんなバカなと。ね、そういうね、ノリがね、このゲーム全編通してありますね。で、正直ね、そんな怖くはなかったんですよ。全編通して暗いんですけど、闇がテーマなんですね。そんなにあと、ノーマルでやったんですけど、難易度はね、まあ、そこそこ高いんですけど、私はあんまり得意じゃないのでね、こういうアクションゲームって。何度も何度も死にましたが、部分的に、ね、難しかったなっていうところはいくつかありましたね。結構何度かリトライして。でもリトライ自体は、チェックポイント結構多いので、そんなに苦ではなかったかな、という感じですね。まあ、そのシステムの光を使って敵を倒すっていうのがすごい面白かったのと、あとね、ただマイナス点も結構いくつか感じて、まずはそのステージがね、広いんですよ。というかその、ストーリーの流れ上どこどこへ行くっていう、その、どこどこへ行くのね、間隔が長いんですよね。ひたすらただ山道をね、歩いていって敵が出てきて倒すみたいなね。ちょっと単調に感じるなっていうところがいくつかあったっていう。あと敵のバリエーションがやっぱりその、基本的にその人型の影か、カラスか、あとその辺のものが飛んでくる、ポルターガイストしかないんですよね。その人の中にも、まあ、いろんなね、武器によって、例えば普通のナイフみたいなの持ってるやつと、なんかチェーンソーみたいなの持ってるやつとか、あとたまに素早く動くやつとかね、いろいろあるので、まあ多少のバリエーションはあるとはいえ、見た目の変化がね、そんなにないので、ちょっとつまんなかったかなっていう感じしますね。まあ雰囲気を出すためには、あまり個性的なの出しても良くないっていうことなのかもしれないですけど、ただたまに出てくるボス的なやつはですね、それまでに関わってきたその、アランにね、いろいろ関わってきた人が、その街の中で会った人とかが出てくるので、そういうのがね、結構面白かったんですよ。生前の、自分のセリフをね、いろんなその山小屋のロッジの管理人だったら、山小屋のその管理についてのセリフをずっと喋ってたりとか、そう言いながら襲いかかってきたりするんですけど、それは結構ね、個性を出してたので、もうちょっといろんなね、人を出してもよかったかな、ボスとして。もうちょい数配置してもよかったんじゃないかなって気がしますね。ステージが長いのでね。まあ、ストーリー上関わる人がそんなに、まあ、そこそこいるんだけれども、ボスとして出せるような人はあんまいないのかな。 だもっと普通に街中のおばちゃんみたいな人でもいいので、いっぱい出しちゃってね。直接関わってきてない人でもいいから出して、もうちょっとね、個性的なセリフを喋ってくれるとかね。うん。アイアムアヒーローっていうゾンビものの漫画ありますけども、あのゾンビは生前の行動を繰り返すっていう性質を持ってて、家賃を取りに行くおばあちゃんとかね、ゴミを出すお母さんとかですね、生前と同じ行動をひたすらしてて同じようなセリフを喋ってるっていうのがあって、あれがかなり面白かったんですけども、そういった感じのね、なんだろう、生前と同じ行動を繰り返す的な敵が多くても良かったのかなっていう気がしましたね。ちょっとね、セリフぐらいは言ってほしかったかなっていう、気がしました。あとステージが広いのはちょっと調べて分かったんですけど、どうもこのゲームはもともとオープンワールドとして作る予定だったらしくて、そう言われると納得できる作りではありますね。基本的には全部のマップちゃんと繋がってるっぽいんですよ。まあ、ゲーム中はそのチャプターごとに分かれているので、実際に自由にどこにでも行けるわけではないんですけども、ステージクリア型なんですね。ただ結構最後の方の街中のステージとかはね、ああ、これオープンワールドだったんだなっていう、ちゃんと作りになってて、その辺はね、すごい好感が持てるというか、アメリカの地方都市っていうね、感じがまんまでね、良かったですよ。で、このゲームがですね、ちょっと面白いなっていうのは、他にもありまして、アメリカのテレビドラマ的なね、作りになってて、全部で6チャプターとかな、6章まであるんですけど、各章が終わるごとに、ちょっとしたエンディングみたいなのがあって、で、次の章が始まるときに、前回のアランウェイクは、って始まるんですよね。では前回の振り返りが入るんですよ。その感じがね、ちょっと、単純に面白いですよね、やっぱね。それだけにね、ちょっと、もうちょっと細かく章を分けてくれてもよかったんじゃないかっていう気はちょっとするんですよね。何せ途中の長ったらしい移動をね、やったらひたすら山道を歩いて敵倒しての繰り返しみたいな、ちょっとステージね、オープンワールドだったとはいえ、もうちょっと作り直してもよかったんじゃないかなっていう気はしますね。ちょっと間延びしちゃった感じが残念と。でもね、これ全体的に本当おすすめできるゲームですね。さすがにもうすっかり名作ですし、 Xbox をねずっとやってきた方だったらもう皆さんプレイしてると思うんですけども、意外とまだやったことないなっていう方は、ホラー系のねゲームが得意だと、また結構好きですよという方にはぜひおすすめしたいですね。ただ前編通してほとんど暗いので、暗闇の中をライトつけて進むみたいな感じなので、まあ明るさをマックスにしてもまあそこそこ暗い感じなのでね、そういうのが苦手だなという方には全くもっておすすめできませんが、基本的にあんま怖くないですからね。私は全然怖くなかったので、怖いシーンはあったかな、正直怖くなかった。むしろ笑えるシーンはいくつかさっきのね芝刈り機じゃないですけど、それを連想させるようなね、ほんとね、ブルドーザーとか襲ってきたりとか、あと車がね襲ってきたりとかっていうのを笑っちゃうんですね。どうもダメなんですけど、私その辺はでもね、全編として雰囲気はやっぱいいですね。スティーブン・キング、あの辺の小説なり、ああいうなんていうのかな、わかりやすいホラー、アメリカチックなホラーが好きな人にはおすすめできるかなという感じです。そんなゲームでした、アランウェイク。久しぶりにね、買って、もう早速何ですか、 4,5 日でクリアしちゃいましたね。面白くて、プレイ時間もそんなには長くないのでね、おすすめできるかなと。で、ダウンロードコンテンツが、このアランウェイクのフルプライス版の方で2個出てるらしいんですね。ただちょっと高いんですよね。1個あたり560ポイントだったかな。2つでね、1000ポイント超えるのでね、ちょっと高いかなと思ったんですが、それもちょっと気になります。あと、先日私も体験版をやりましたけども、アメリカンナイトメアでしたっけ。ね、なかなか名前が覚えられない。アランウェイクの別シリーズ的な。ダウンロードゲームも出ましたので、そっちもちょっと気になってきちゃったんでね。その3つをまあ、ちょっと、やりたいかなと思っております。はい。ただしですね、もう、まあ、とりあえずそのトライアルズのエボリューションが出るというところと、あと、今のところ予約しているですね、オペレーションラクンシティ、バイオハザードですね。酷評されまくってますけども、一応予約しちゃいましたので、私。箱版の方でね、日本版を結局待ちまして、 まあ、海外版やった方からすると、バイオハザードじゃなくてもいいんじゃねえみたいなね。まあ、予想通りの答えが返ってきてますし、あまり出来はよろしくないですということなのですが、まあ、一応マルチが楽しめるんじゃなかろうかというかすかな期待を胸にですね、まあ、予約してありますので、買います。それあと、4月20、何でしたかね、27日ぐらいでしたかね。うん。あと10日ぐらいだと思いますんで、まあ、それもやりたいかなと思っています。はい。そんな感じですかね。タコラジ第41回、以上となります。はい。ということで、今回は特にテーマというほどのテーマはなかったのですが、気になってる最近のゲーム情報ですね。ゲームニュース的なものと、あと久しぶりにゲームをやっとクリアしましたよということで、アランウェイクのお話をさせていただきました。アランウェイクね、結構やったことない方にはおすすめですね。うん。手軽にできるし。まあ、難易度若干高いかなと思うんですけど、まあ、ゲーマーさんであれば大丈夫でしょう。私がクリアできましたからね。はい。さて、そんなわけでですね、次回は何のお話しようかなと思ってるんですけども、ウォーキングデッドを一人で話してしまうか、それとももう一回ゲストさんをスカイプ経由で呼ぶか、ちょっと悩んでいるところではございますね。はい。あと、最近やってませんが、アグリコラオブザデッドのコーナーですね。あれも、まあそろそろ更新したいかなと思ってます。というのも、キャラクターのカード30枚とゾンビカードが10枚。あと武器も10枚。道具関係とか全部カードほとんど揃ったので、あとボードの方をですね、デザインすれば、基本的にはもうほぼ揃ってしまう感じなのでね。うん。どうしようかなっていう感じなんですけども、テストプレイは一応自分でもですね、まあちょこちょこやって、やっぱりね、カードが揃ってくると、だからゲームしてる感がありますね。うん、見た目にね。そんなわけでアグリコラオブザデッドもね、なるべく早めに完成させないかなとは思っていますが、なかなかバランス調整が難しい感じです。はい。そして、タコラジではお便りも募集しております。お便りはですね、まずタコラジとカタカナで検索していただいて、その出てくるブログがございますので、そのブログの各記事欄にコメントとして書いていただく。もしくはブログの一番下に行きますとメールフォームございますので、そこから送っていただく。あとブラウザによっては若干相性があって送れないという方もいらっしゃいますが、まあ、一番そのメールフォームがね確実かなと思いますので、まあ、もしそっちがダメな方はコメント欄に書いていただいたらよろしいかと思います。あとツイッターの方の ID の方でも、送っていただければチェックしていきたいと思います。はい。そしてですね、4月のトークテーマですね、私のゲームスタイルということで、ゲームで、まあ、普段ゲームしてるときにですね、役に立つアイテムとかですね、あとゲームやる時間に困ってるとかですね、まあいろいろゲームにまつわるあれやこれや思いつく限り何でもいいので、まあ雑談的に送っていただければいいかなと思っております。はい。そんなわけでタコラジ第41回終わろうかなとも思ったんですが、そうだ、一つね、告知をしておきましょうかね。私主催でですね、ここ最近月に1回ボードゲームの会をですね、開かせていただいてるんですけども、つい先日、4月何日 ?14 日でしたかね。土曜日に、またいつもの通り神田のですね、カラオケボックスでボードゲームの会をやりまして、14名の方にお集まりいただきましたね。このポッドキャスト聞いてくださってる方なんかだとご存知でしょうけども、グダグダゲームラジオの、トミヤンさん、ヤスさん、あとはワークスラジオからワナーさんとかですね、あと、よもやまゲーム語りの安山さんとか、そういったゲーム系のポッドキャストの方も結構来てくださってますので、なかなか盛り上がっておりますね。うん。ボードゲーム面白いですよ、本当に。テレビゲームばっかやってないんでね、ボードゲームの方もちょっとできる環境がある方はぜひね、ちょこちょこっと、まあ、簡単なカードゲームからでもいいですので始めてみるといいかなと思います。ボードゲームね、何が楽しいんだって、その、ゲームの楽しさってやっぱ、システムが面白いっていうのはまずあるじゃないですか。テレビゲームでも、ボードゲームでも。ね。で、何が楽しいってもう一つは、やっぱ人と一緒に遊ぶってのはすごい楽しいですね、やっぱりそれは。単純に人間として。 だからやっぱ私がオンラインのゲームに惹かれるっていうのも、その人と会話をしながらね、ゲームするっていうのは本当楽しいじゃないですか。人と一緒にゲームするって楽しいですよね。子供の頃ファミコンを一緒にやってね、並んでやってた頃を思い出すというか、やっぱ何でもね、人間の最高の娯楽って多分人と会話することだと思うんですよ。人間だけがねできることですからね、人と会話するっていうのは。そんな意味もあって、やっぱそのシステムの面白さと会話の面白さ、その二つがですね、目の前にあるっていうのがボードゲーム、カードゲームなんですよね、やっぱり。人とね、顔を合わせて話しながら、会話を楽しみながら、そのゲームのシステムを楽しむっていうね、これ以上ない楽しみはないだろうっていう感じで、私は今本当に惹かれてると。ビデオゲームにもありますけどもね、そのシステムと会話を楽しむ。ただやっぱそれをね、集まってやるっていう、その、すごくアナログ的で、ある意味ちょっと非効率なところはありますけども、その非効率さも味になるぐらいプラス点が多いと。それが、ボードゲームの魅力かなと思ってますので、最近ボードゲーム化が進んでいるこのタコラジですけどもね、ビデオゲーム離れが激しいと。いう感じになってますが、一応アランウェイククリアしましたので、なんとか、話すネタもできたということなんですが、本当はね、もうね、アナログのボードゲームの話でもずっとしてれば別に1時間ぐらい喋れるんですけども、まあここは一つ、ビデオゲームの話題を中心にまたこれからもお送りしていくと思いますけれども、もしかするとボードゲームのね、おすすめなものをちょいちょいと挟んでいくかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。ということで、一応ゲーム系ポッドキャストと銘打ってますので、間違いではなかろうと、ボードゲーム研究室の川崎さんにもそういうふうに言っていただけたのでいいかなと。あの方もね、ボードゲーム研究室というポッドキャストをやっていながらボードゲーム離れが激しいと噂されておりますけども、私もビデオゲーム系のポッドキャストをやっていながらビデオゲーム離れが激しいというところでですね、お互いでそのうちチェンジしますかという気がしないでもないですけども、そんなわけで、タコラジ第41回はですね、久しぶりにビデオゲームちゃんとやりましたよということで、お話しさせていただきました。期待してるゲームもね、いくつかご紹介しましたので、ブログの方に動画貼っときますので、もし興味ある方は見ていただいて、購入の参考にしていただければなと思っております。はい、では、タコラジ第41回はこの辺で失礼したいと思います。聞いていただいてありがとうございました。